14ページです。引き続きオーズインフォメーションです。5下水道。9月10日は下水道の日。下水道施設を長持ちさせ、きれいな水を川に返すため、次の点に注意しましょう。8点あります。1、台所では野菜くずやご飯の残り、食用廃油、天ぷら油やサラダ油などを流さないようにしましょう。イラストがあります。フライパンから直接排水口に油を流しているイラストの上部に赤い×印がつけられています。2、雨水は流せません。町の下水道は生活排水しか流せません。雨水を汚水管に流されると、汚水処理施設の機能が麻痺し、汚水の逆流を起こす恐れがあります。3、マスやマンホールには土砂や廃油、木片などの廃棄物を捨てないようにしましょう。マンホールの蓋はむやみに開けないようにしましょう。4、共同住宅。入居者の皆さんで排水設備を管理しましょう。5、水洗トイレではトイレットペーパー以外の紙、異物などを流さないようにしましょう。6、洗濯では大半の合成洗剤は無輪化されましたが、使いすぎると処理施設の機能が低下しますので注意しましょう。7、下水道にはガソリン、シンナー、石油、アルコール類などの危険物は流さないようにしましょう。揮発性の高い危険物は爆発を起こす原因になります。イラストがあります。男性が下水道に直接危険物を流し、ドンと爆発が起き、マンホールの蓋が開いています。驚いた表情の男性の横に赤い×印がつけられています。8、排水口には、台所、浴室などの排水口には大きなものが流れ込まないように、必ず網か格子をつけましょう。問い合わせ、役場下水道課管理係、電話0962935679。6、募集。いつまでもまるっと健康元気、健康まる塾参加者募集。一般介護予防教室、いつまでもまるっと健康元気生活、健康まる塾がスタートします。住民の皆さんがこれからも元気で生き生きと過ごすための健康知識、運動、栄養、口腔、認知症、フレイルなどを専門職から学び、健康づくりに役立つ全12回の短期集中型一般介護予防教室です。自宅でできる運動、正しい筋力トレーニングの方法を実践できるようにサポートします。場所、オークスプラザ2階ふれあいホール。定員25人。対象者、町内在住の65歳以上の人。服装、動きやすい服装でお越しください。申し込み期限9月20日金曜。申し込み方法、電話にてお申し込みください。申し込み、町地域包括支援センター。開催日程、 12回あります。1回目、10月1日火曜、2回目、10月8日火曜、3回目、10月15日火曜、4回目10月22日火曜、5回目10月29日火曜、6回目11月5日火曜、7回目11月12日火曜、8回目11月19日火曜、9回目11月26日火曜、10回目12月3日火曜、11回目12月10日火曜、12回目12月17日火曜。開催時間はいずれも午後1時30分から3時までです。問い合わせ、町地域包括支援センター、電話0962920770。15ページです。引き続き大津インフォメーション。7、地域計画。地域の農業の未来について話し合ってみませんか。地域計画の策定にあたり、今後の農業の担い手や農地の効率的な利用についての話し合いを9地区に分けて開催します。9月開催、4地区2時間程度、なお残りの地区は10月に開催します。地区、場所、日時をお伝えします。牧古城地区、野外活動等研修センター、9月18日水曜午後2時から、26日木曜午前9時30分から。矢後川地区、矢後川コミュニティセンター、9月19日木曜午後2時から、27日金曜午前9時30分から。平川地区、五所丸集会場、9月20日金曜午前9時30分から。26日木曜午後2時から。杉水地区、人権啓発福祉センター、9月20日金曜午後2時から。25日水曜午前9時30分から。地域計画とは、農業者や地域の皆さんの話し合いで策定する、地域の将来の農地利用の姿を明確化した設計図です。話し合いは各2回同じ内容ですので、ご都合の良い回にご参加ください。詳しくは町ホームページをご確認ください。詳しくはこちら、2次元コードがついています。問い合わせ、役場農政課農政係、電話0962933116。8、対策強化。資源物の持ち去り対策を強化。持ち去り物買取拒否宣言点制度を実施します。町内で資源物、空き缶、空き瓶の無断持ち去りが後を絶ちません。このような現状を踏まえ、近隣自治体と共同で実施します。この制度は、買取業者が無断で持ち去られたと思われる資源物の買取を拒否することを宣言して、無断持ち去りの撲滅を目指す制度です。町内では 有価物回収協業組合石坂グループ大津事業所が7月にこの制度について宣言しています。今後も官民一体となって資源物の無断持ち去り対策を強化します。持ち去り物買取拒否宣言店制度の看板の写真があります。問い合わせ、役場環境保全課環境保全係、電話0962933113。9、試験運用映像通報システムライブ119の試験運用が始まります。菊池広域連合消防本部管内、菊池市、甲子市、大津町、菊陽町で通報者のスマートフォンと消防指令センターでの動画の送受信が可能となるライブ119映像通報システムの試験運用が9月1日日曜から始まります。ライブ119とは、従来のような音声のみの119番通報ではなく、通報者のスマートフォンを活用して音声に加えて映像を指令センターに送ることができる映像通報システムです。救急現場の状況を見て救急車到着までの応急処置を指導できます。また災害発生場所の早期特定、火災や交通事故などの状況を正確に把握できます。イラストが載せられています。119番通報をつないだままショートメッセージ SMS を消防から通報者に送信。通報者は SMS に記載のURL からライブ119を起動。通報者は注意事項の確認とマイクなどの使用許可を行い撮影開始。映像を指令センターに送ります。詳しくはこちら、二次元コードがついています。問い合わせ、菊池広域連合消防本部通信指令課、電話0962329331。